人々を恐れてはならない。今日与えられている、わずか短いこの聖書の箇所ですね。その中でイエス様は繰り返し恐れるなって、そのように語っておられます。3回恐れるな、その言葉を語られます。26節の人々を恐れるな、28節には体を殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな、そして最後31節にはだから恐れるな。イエス様が繰り返し恐れるなって語られたのは、それだけ弟子たちが恐れの中に置かれるということをイエス様が知っておられたからだということだと思います。今国部長に読んでいただいた聖書の箇所の前段ですね、そこを見ていただくと分かりますけど、迫害を予告するっていう、イエス様が12人の弟子たちをご自分の働きにつかせるために派遣するにあたって、先週そのこと読みましたけど、その続きには迫害が予告されるわけですね。それは狼の群れの中に群れに羊を送り込むようなものだって。お弟子さんを世に遣わすっていうのは狼の中に、羊を放り込むようなことだって。そこでも人々に警戒しなさいってイエス様は言われています。その後弟子たちは街道で捕まり、鞭打たれ裁判にかけられたりする。主イエスを信じること、イエスをキリストだと告白すること、その信仰によってもしかしたら家族に命を狙われるかもしれない、そういう厳しいこの迫害の予告がイエス様によってなされています。しかし人々を恐れてはならない。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからである。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。耳打ちされたことを屋根の上で言い広めなさい。覆われているもの、隠されているもの、暗闇で言われたこと、耳打ちされたこと、なんかちょっと秘密めいてますよね。暗闇でこう耳打ちされるなんて、もしかしたら当時の教会の者たちが洞窟の中で礼拝している様子がここに暗示されているのかもしれませんね。ローマのカタコンベでキリスト者たちは礼拝を守った、お墓で礼拝を守ったとも言われています。そういう中で聞かされたこと、キリストの福音、キリストの出来事、神の言葉、主イエスキリストの十字架と復活の出来事、イエスキリストが救い主であること、そのことを明るみで言いなさい、堂々と明るみで言いなさい、屋根の上で言い広めなさい、イエスが主であることを恐れず大胆に告白しなさい、そういうふうに言われてるんだと思うんです。でもそうすればさっき言ったように逮捕されるかもしれない、鞭打たれるかもしれない、裁判にかけられるかもしれない、家族と縁を切られるかもしれない。でも恐れるな。体を殺して魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。2羽のスズメが1アサリオンで売られているではないか。だがその1羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。1アサリオンっていうのは200円から300円ぐらいなので、1は100円から150円で、それほど高くない値段で売られているスズメ、その命も神の御手の中に覚えられている。ましてあなたたちは髪の毛一本残らず覚えられているんだって。だから恐れることはない。狼の中で羊が送り込まれれば恐れてしまう、ね、その恐れている弟子たちを励ます言葉として イエス様はこのことを語られた。で、実際マタイの福音書を読んでいる人たちはその恐れの中で、自分たちが迫害に遭う中で、街道で鞭打たれる中で、キリストを主と告白することによって裁判にかけられるような状況の中で、この言葉を読み、そしてこの言葉を受け止めていっていた。私は今日この説教の準備をしながら、いつものようにですね、仲介書を読み、そしていろんな先生の説教を読み、思い巡らし、準備を1週間かけて準備をしてきました。だけども先週読んだ一冊の本ですね、司法にも書きましたけども、香港の民主化運動と信教の自由っていう、大変堅苦しいタイトルをつけられている本ですけども、この一冊の本との出会い、この中に書かれている事柄っていうのは、今日の与えられた聖書の箇所の最も良い仲介書、仲介書といったら語弊があるかもしれませんけども、イエス様が語られていることが今ここの現実として起こっているということを教えられる経験をいたしました。今日読まれたイエス・キリストの言葉に従い生きているキリスト者たちの姿がこの本の中には明かしされていたかなというふうに思うんですね。で、私たちもよく知っているように、テレビなんかでもね、2014年頃から香港で若者たちがね、雨傘運動というものを展開しながら、逃亡犯条例の改正について多くの教会、キリスト者たちも含めて声を上げ、しかしまたその中で国家安全維持法というものが推し進められていく、そういう香港の状況を祈りに覚えてきました。で、その中で戦った運動を展開してきた、また先頭に立ってきたキリスト者たちの証言というかですね、証がここに記録されています。推薦の言葉のに平野克樹牧師が書かれていますけど、どの言葉も執筆者たちが命を注いで発言した魂の記録であるというふうに推薦の書に書かれてましたけど、読み終わった時本当にそうだなというふうに思いました。で、私たちこのカンバーランド長老教会には香港仲介がありますね。そして私たちのぞみ教会にはこれまでにもミューだったりとか、スワちゃんとかルイスとかロロとか、今日も礼拝に一緒にパン君が加わって共にこの場で礼拝を捧げております。そういう出会いが、具体的な現実的な出会いが与えられ、友人が与えられています。私たちの祈りの課題として、全員の方が知っているわけではありませんけども、ウィリアム先生のことを覚えながら祈りを捧げています。ウィリアム先生、この表紙に出てくるんです。顔が載ってる。そしてこの本の中に対談も記録されているんですね。で、ウィリアム先生は逃亡犯条例の改正が大きく問題になってくる中で、2019年に香港において香港牧師ネットワークっていうのを、牧師有志が立ち上げるんですけども、その立ち上げに非常に中心となって関わっておられた先生のお一人なんですね。で、その中で今日皆さんの週報の中にも送りましたし、昨日メールでも事前に PDF で送りましたけど、その中に、香港2020年福音宣言っていうものがあります。それは昨年の5月にその香港牧師ネットワークの人たちが編んで、ずいぶん前からそれは文章は作ってたみたいですけど、いろんな教派の立場の違いだったり、いろんなことがあるのですり合わせをしながら去年のその時期になったわけですけども、そこに言葉をまとめていました。私たちはこのことを信じる、そういう信仰告白、信仰の宣言をまとめたものですけど、それはですね、この本に言葉そのまま読めば、決して新しい教義を言い表すことではない、別にそこに書かれていることは特別 真新しい教義を書いているわけじゃない。むしろ教会の群れのために古き信仰がこの時代に持っている意義を新たに宣言するものである。パッと一読していただいて分かる通り、本当に真新しいことではないですよね。第一項、イエス・キリストこそ福音そのものである。アメン。第二項、イエス・キリストが教会の唯一の主である。教会は福音を述べ伝える証人の共同体である。教会は真理の柱、また土台であり、虚偽を拒絶し真理を守る。霊性と行動は不可分である。教会は暗闇の時代にあって光の子である。どれも特別新しいことではない。私たちもこれまで教会生活の中で言葉は違うんしよう、同じことを繰り返し繰り返し聞いてきましたし、牧師たちも説教していると思います。まあ、基本中の基本といったらおかしいかもしれないけども、でもこの6つの命題、まあ、6つの命題っていうのは、あの戦争時代にナチスドイツの元にあったドイツの教会がバルメン宣言というものを、これも信仰告白ですけれども、6項目にわたって告白しました。まあ、それにこう習う形でこの香港の福音宣言もなされているわけですけれども、だけどここに書かれていること、当たり前のこと、まあ、それをあえて宣言しなければならない、まあ、そういう、こう危機的な事態に陥っているんだという、そういう危機感がある。あえてこれを言い広めなければならない、これをあえて明るみで言わなければいけない、あえてこれを屋根の上から言い放つように宣言しなければならない、そういう大きなプレッシャーが社会の中に蔓延しているということの証なわけですね。その大きなプレッシャーが感じる中で、香港の諸教会、牧師たちが、世々の教会が告白してきたその言葉を、信仰の告白を、キリストこそ福音そのものであること、教会の唯一の主であることを明るみで屋根の上で言い広めた、そういう出来事なんだと思います。でもこの宣言を公にしたことが国家を揺るがすことだ、そういうふうに受け止められたんですよね。この明るみで言い広めたことが国家転覆を目論む動きだ、そのようにこう当局に危険視され、この働きに関わっていたウィリアム先生は香港を離れざるを得ない、そういう状況の中に今置かれている。教会を辞し香港を離れた、まあ、そのことは私たちが祈りに覚えてきていることですね。でこの本の対談の中でウィリアム先生は言われます。この1年自分がしてきたことに後悔は全くない、後悔は全くない、そしてむしろこの時に教会がいかに存続するかではなく、なぜ教会が存在するのかを問わなければならない、どうやったらこのプレッシャーの中で教会が存続することができるかということを考えるのではなくて、なぜ教会がここに存在しているのかを問わなければならない。教会が神の国の価値観における教会の存在の意義を見出すことを心から願ってるって、その対談の中でウィリアム先生は語られている。でそこの根っこにある問題はお金の問題だっていうふうに、維持するためにはお金が必要だって、お金を得るためには大きな力に寄っといた方が生き延びることができると、そういうふうになってしまったらいけないと、そのことを強く訴えられている。香港の教会の悔い改めは今お金の問題だって、で決してそれは香港の教会の問題じゃないですよね。どうやったら生き延びることができるか、そこに私たちが心を奪われたら本当に教会の命を失ってしまうことになりかねない、そういうことを教えてくれていると思います。イエス様は三条の説教の中で、あなた方は世の光である、山の上にある町は隠れることができないっておっしゃいました。 教会は山の上にある、山の上にある町、それは隠れることはできない、まあ、そういう存在なわけですね。で、今日の箇所で言われているように、人々の言葉を、人々を恐れず、神の言葉を、神の国の福音を、神の愛を屋根の上で言い広めよう、そのようにこう励まされ、また促されているわけです。当然大きな力が襲ってくるときには、私たち自身がそこに立たされたことを想像すれば容易に理解できますが、本当に恐れがあるわけですよね。恐怖がある。自分だったらどうだろうか。以前パン君がね、香港の若者たちは今本当に希望を見出しづらいと、必死に声を上げて、デモをしても、でも自分たちがこう立てたい候補者さえ、選挙さえまともにできない、そういう中でどうすればいいんだろうかって、多くの若者が今失望していると、希望を見出せないって。だから希望を失わないで若者が生きていけるように先生祈ってほしいって言っていた言葉が忘れられない。本当に祈りが必要だって。で、この本の中に深淵から呼び求める7日間の祈りっていうものが収められています。それは福音宣言と一緒に多分出されているものなんですけども、7日間の祈りっていうものが、あってですね、祈祷会とか今週先週祈祷会や聖書会なんかでも少し一部分を紹介しましたけども、7日間の祈りがそれぞれタイトルが付けられています。恐れから平安へ、2日目が失望から信仰へ、3日目が怒りから義憤へ、4日目が無力さから力強さへ、5日目が絶望から希望へ、6日目が傷つく者から愛する者へ、7日目が目的喪失から照明の再発見へ、そういう項目に分かれて一日祈りが分かち合われているわけですけど、4日目の祈りをこの説教の中で共に祈りたいというふうに思います。無力さから力強さへ、共に祈りを合わせる思いで聞いてくださればというふうに思います。主なる神よ、あなたの眼差しは正しき人を顧みてくださいます。公正を行うとき、たとえ四方から攻撃を受けようとも、私たちは恐れることはありません。なぜなら主イエスが体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるなと私たちを励ましてくださったからです。主に対して忠実だった歴代の生徒たちのことを思い起こします。彼らは苦難の歳月の中にあっても信仰を守り、地上の権威によって恐れに打ちのめされることなく、死に至るまで主に従い通しました。主なる神よ、あなたは人々の心の思いにも目を向けてくださいます。一国二制度の急変と社会の激動に直面し、私たちは無力さと憤りを感じるのみならず、人々の心が怯え切っているのを感じています。多くの理解しがたい不条理なことが起こっているのを目の当たりにしながらも、このように小さな一市民にしか過ぎない私たちはそれに抗うことができません。主なる神よ、私たちに行くべき道を示し力を与えてください。私たちは小さな力を振り絞り、是と非を転倒させたり、鹿を刺して馬となしたりするような事実歪曲の現状に抗いたく願います。たとえ現実を変えることができなくとも、私たちは決して諦めることはしません。この地上と地上の民は皆あなたに属するものだからです。戦車を誇るものもあり、馬を誇るものもあるが、我らは我らの神、主の皆を称える。これこそ私たちの唯一の、そして究極的な拠り所です。主よ、どうか私たちの呼び求める声をお聞きください。キリストの皆によって、アーメン。そのような 祈りの言葉がありましたけども、まさに今日のイエス様の言葉に励まされて、祈り無力さを感じるような中から力強く歩んでいこうという信仰者の祈りの言葉をこう見出すことができます。今この言葉を聞きながら信仰の戦いを成している友達がいるってことを教えられます。使徒原稿録で逮捕されて、二度とキリストの名を口にするなって言われたペテロたちは、人間ではなく神に従わなければなりませんって、そう言ってまた出かけていきました。人々を恐れるのではなく、神を恐れる信仰者の在り方、姿、生きた信仰者たちが今いるってことを教えられます。そしてそれは決して対岸の火事の問題ではないわけですよね。私たちのその社会の中にも急変すれば同じようなことが今すぐにでも起こるかもしれない。まさかあの香港があって私たちが口にするならば、日本で起こったとおかしくないわけです。法律一つ変われば、実際そして私たちの歴史はそのことを経験させられてきた。その中で教会が存続することを考え、存在することを問わなかった、そういう私たちの歴史を抱えるものでもあります。そのことを繰り返さないということを私たちはまた大事な祈りとしてしていきたい。そのためには私たちが何を見て何を聞いて生きていくのか、教会がどうあるべきか、そのことを常に問い続けていかなければいけないことだなというふうに思います。香港の運動の、まあ、指導者的な立場におられた人の一人に中牧師という先生がおられます。もう70歳を超えたもう先生で、まあ、本当に貧しい人とかね、あの生活を困難を覚える方々に本当に寄り添うような形で牧会をされてきた先生で、もう70を超えたから間もなく引退しようと、そういうふうに思って、あとは孫と一緒にこれまで一緒に遊ぶこともできなかったから、そういう時間を大切にしよう、いや先生ぜひそうしてくださいっていうようにこういた先生が、しかしこの一連の動きの中でぜひ一緒に立ってくれって頼まれて、中心的な働きに立ち上がった中先生という先生がいらっしゃいます。でその先生はやはり逮捕されて、そして裁判にかけられる。この本の中にその裁判の中の最終陳述ですね、それをこう記録されてるんですね。まさにイエス様が言われた通り法廷に立たされてる、そこで証言させられる。まさにこのマタイ10章にイエス様が予告されたことがそのまんま起こってるかのごとく、出来事が記されています。でその被告人席から語る言葉はですね、本当に自分がなぜキリスト教徒になったのか、どういう思いでキリストに従ってきたのか、そのことが明かしされるんですね。物語られていくんです。信仰の言葉、まさに神の言葉の説教そのもの、ぜひその説教だけでも読んでいただきたいなというふうに思いますけれども、その説教の中でこの中先生はキリストには体がないっていう詩を紹介されています。キリストには体がない、アビラの聖女テレサさんの詩として知られている詩ですけれども、キリストには体がないって、その言葉を引用して語ります。キリストには体がない、キリストはあなたをご自身の体とされる、キリストはあなたの両手をご自分の両手として用いてご自分の御業を完成される、キリストはあなたの足で世界を行き巡る、キリストはあなたの両目を通して憐れみの眼差しを世界に向けられる、私は神のしもべとして召し出されたものとしてキリストに倣い、キリストの御跡の後を従い、キリストが託してくださった使命を担い、主なる神が私たちを心にかけてくださっていることを世に伝え、 いかなる政治的圧力や人の評価をも恐れない。一歩ずつ進み、人々と共に歩むこと、これこそ一歩ずつキリストに従うことである。そのように被告人席から語りました。屋根の上で言い広めた神の言葉の説教を聞くような思いになりました。使徒パウロが自ら獄中に囚われているときに、若かったテモテに書き送った手紙の中で、パウロはこの福音のために私は苦しみを受け、ついに犯罪人のように鎖につながれています。しかし神の言葉はつながれていません。そうパウロがテモテに書き送った言葉を私たちは知っています。私は香港のキリスト者が屋根の上で言い広めたその言葉、神の言葉はつながれてないということを改めて教えられる思いになりました。迫害されればされるほど神の言葉が火の粉のように広がっていく。香港の信仰の告白が今ここに飛び火しながら私たちに語りかけている、そういう出来事のように少なくとも私には思いました。ウィリアム先生の身に起こったこと、それを今すぐ私たちは理解することはできない、またすべきではないというふうにも思います。だけども使徒言行録を読んでいく中で、迫害に直面して追い散らされている中で、しかしそこでなお福音がまた広げられていく、神の言葉がつなげられず語り続けられていく、そういう出来事物語を私たちはまた知っているものですね。ウィリアム先生のその出来事がまた福音の前進に役立ったことを知ってほしいと、パウロが囚われの中で語ったように、そのことがまた明かされていくことを本当に願うし、また先生のその生活を心から祈りたいなというふうに思います。信仰告白的な事態において、その信仰を告白したキリスト者たちの証の言葉、姿、そのことを私たちもまた受け止めていきたいし、今日まさにイエス様が語られたこの言葉は歴史を貫いて信仰を守るために語り継がれてきた。で、私たちもまた今日この言葉を聞かされた、イエスを告白する、主と告白することの意味をですね、告白するたびに学び続けていきたい。主を告白するということはどういうことなのかって、そのことを今一度問われながらですね、簡単に答えが出ることではないと思いますけれども、問いながら共に歩みを成していきたいと思うんですね。私たちもキリストに従い、一歩一歩キリストの体を形作る、私たちの教会がここ数年掲げている主題でもあるわけです。その体はない、私たちが手となり足となり目となり口とならない限りキリストの体はないのだって、私たちがどう主に従って生きるのか、神に従い主に従い仕えていくことはどういうことなのか、その問いなしにキリストの体が自動的に現れるということはないということを覚えたいと思う。私たちもいろんな困難を今コロナも含めて直面する中ですね、でも何ができるだろうか、私の手で私の口でキリストの体をどう明かしできるだろうか、神の愛をどう明かしできるだろうか、その問いに生きるときに教会の存在の意味がこの地にあって明かしされていくんじゃないかなというふうに思わされます。香港の友達のことを覚えつつ、祈りつつ、そして香港の友達の信仰に学びつつ、私たちも使わされるところでキリストのしもべとして、キリストの福音を屋根の上で言い広めていく者たちでありたいと願います。祈りましょう。主なる神よ、あなたの御名をあがめます。今日御言葉をまた私たちにお語りくださりありがとうございます。どうか私たちが主の福音を、神の言葉を恐れることなく大胆に明かし続けていくことができますように導いてください。上の力をお与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。